続きまして、一般質問の内容についてお知らせします。今回の定例会では、15人の議員が市の考え方や方針など、市政全般にわたり、28項目の一般質問を行いました。各議員1項目の質問と市の答弁を用紙でお伝えします。はじめに質問者、市民クラブ前田学議員、北部オンデマンドバスについて、担当都市政策課。本市では北部オンデマンドバスが導入され、6ヶ月が経過しました。地域の方々に好評を得ている北部オンデマンドバスの現状の延べ乗客数、1日平均の乗客数、経費と旧北部線の乗客数、現在のシティバスの路線の経費、沿線住民よりどのような声が届いているか問う。また今後の乗降ポイントの新設と運行車両を増やす考えがあるか問う。との質問に対し、半年間の総乗客数は3604名、1日平均は約30名、経費は1日約6万7000円です。旧北部線の同区間の1日平均は約31名、経費は旧北部線とほぼ同距離の新南部線が1日約7万8000円です。住民からバス停が近くなった。乗降ポイントを追加してほしい。電話で予約が取りにくい。との声がありますが、少ない相乗り利用を増やすことで、現車両により利便性を損なわない程度に利用者増の検討を進めます。との答弁がありました。次に質問者、向井派、長谷和也議員。今後の町内会、自治会等の在り方について、担当、市民活動推進課。共助の要である組織の持続可能な運営のために、財政面の課題として、町内会助成金の見直しや、防犯等電気料全額補助、業務的な課題として、提出書類の簡素化や、計画的なICT 化推進への移行等が議論・要望されてきた。これらの負担軽減策は、役員の高齢化、後継者不足、加入率低下、地域による格差是正のためにも急務な課題と考えるが、市の取り組みと考えを問う。との質問に対し、町内会の負担軽減については、手引書や Q&A 集といった冊子による情報提供のほか、広報かすがいを月1回の発行としたことも、負担軽減につながっているものと考えています。また、4年度は、町内会役員経験者などで構成する検討会議を設置し、各種補助制度や加入促進策、負担軽減につながる支援策について検討するとともに、負担軽減につながる手法を学ぶ ICT 活用講座を実施します。との答弁がありました。次に質問者、自由クラブ奥村昌司議員。避難所、受水槽の災害用給水栓設置について、担当、上下水道経営課。大震災時に必要となる飲料水を賄うため、避難所の小学校で更新する受水槽は、災害用給水栓付きに標準化することと、現行受水槽に災害用給水栓を追加することを検討してほしい。停電時ポンプ停止で受水槽から給水できない場合、災害用給水栓で受水槽の水を活用できれば、500ミリリットルのペットボトル2万本分が給水できます。との質問に対し、小学校の現行受水槽については、災害時に応急給水を行う上で有効な手段となることから、老朽度や耐震性を踏まえ、災害用給水栓が取り付けられるように、市内37校のうち 20校で改修を終え、災害用給水栓の使用が可能となっています。改修を終えていない小学校については、小学校のリニューアル工事や受水槽の更新に合わせ、順次、災害用給水栓を設置していきます。との答弁がありました。次に質問者、市民クラブ伊藤杏奈議員。YouTube の活用について、担当、広報校長課。YouTube チャンネルは主にシティプロモーションとして活用しているが、子育てや介護、窓口手続き案内など、生活に役立つ情報や行政情報を動画で作成し、配信していくことは分かりやすく伝わりやすいと考えるが、1、今後の YouTube の活用について、2、市職員の理解や知識を上げるための研修について考えを問う。との質問に対し、1、育児相談や各種手続き時の問い合わせの内容と頻度を踏まえ、動画で周知する有効性を判断し、市政だよりの活用や各所属での政策を検討するとともに、動画公開時のタイトルなどの工夫による検索性の向上や、市ホームページでの動画紹介の充実など、より分かりやすい情報発信に努めます。2、動画制作の技能習得をはじめ、他の媒体も含めて、市民の利便性向上につながる情報発信力を高める職員研修を実施します。との答弁がありました。